でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは、101ケンです。つぶやきで振り返る2016年10月編をお送りしてまいります。最近、冷え込んでまいりましたけれども、皆さん風邪などひいていないでしょうか。元気に残り2ヶ月2016年過ごしていきたいものですね。では早速まいりましょう。10月1日のつぶやきからです。歌を勉強してきました。ビッグエコーの中の中心にあるクルーザーの中で歌うの初めてでした。面白かったです、ということで、教え子で卒業生のひろきくんということを、2人で、第2回カラオケ大会をやってまいりました。で、3時間ですね、そのビッグエコーの中にクルーザーがありまして、船の形をした、ものなんですけれども、その中でですね歌えるんですよ。禁煙席で、たまたま禁煙の部屋が他に空いていないということで、まあ、20人ぐらい入れる大きなクルーザーの中で、ちょっとこう天井が低めになっていて、クルーザーのリアル感っていうのもあったんですけど、そこで3時間、滞在したんですが、そのうち2時間ぐらいは語っておりまして、で1時間ぐらいは途切れ途切れで歌ったって感じなんですよね。つぶやき続けます。ひろきとカラオケユニット、サファイアを結成しました。沖縄ソングを中心に歌っています。もちろん個人的に歌っているだけですけど、ひろきさんの歌声は素晴らしいです。彼が歌っているのを聞けばみんなうっとりしてしまうことでしょう。実際 iPhone で、歌をですね録音したんですよ。で、そのほんの一部をですね、つぶやきで振り返る2016年の9月編の後半のところで、ちょっとかけさせていただいているので、もし興味がある人は、このポッドキャスト、前に遡っていただきまして、2016年9月編のところで、ちょっと最後の方を聞いていただけると流れてくるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。歌をですねちょっと頑張ろうかなと思っておりまして、いろいろ車の中で聞いているんですけれど、やっぱり自分の中でしっくりくる曲というのが沖縄の曲なんですよね。海の声とか、あとは三線の花という、曲があるんですけれども、このあたりを、もっと練習して上手くなっていきたいなと思っております。10月1日のつぶやきです。カラオケユニットソフィアっていうのをひろきと結成したところ、ずるいという話になり、近々カラオケユニットダイヤモンドが結成されます。近日中に公開しますね、お楽しみに、ということで、ダイヤモンドの構想があってから1ヶ月ぐらいが経つんですけれど、ちょっと今仕事の方が忙しくて、なかなかカラオケに行っている状況ではないので、もう少し時間的に余裕ができたら、カラオケユニットダイヤモンドもご紹介していきたいと思いますので、お楽しみにしてください。こちらはですね、誰とコンビを組んだかというのも含めてツイッターなどでご紹介していきますので、お楽しみにしていただきたいと思います。続きましては10月2日のつぶやきです。明日の予習終わった。プリント難しく作りすぎちゃって自分で解けない現象が発生してしまいました。どうしよう。これ教員の方だったらうなずけるのかなと思うんですけれども、自分で作った、プリントが難しすぎてなんか解けなくなってしまうという現象、これを聞いている教員の皆さん、全国の教員の皆さん、ありませんでしょうかね。私英語の教員なんですけれど、自分で英作文の問題を作ったりするんですけど、なんかそれが難しすぎちゃって 文法的な解釈のところで、なんか2つ3つ解釈が分かれてしまってみたいな感じで、結局自分で解けねえじゃねえかよおいみたいなことが発生するんですけど、皆さんそんなことないでしょうかね。もしその、問題を作る、プリントを作るというところで困りごととか、これは教員にしかわからないんだよなみたいなところがあったら、メールなどでお寄せいただきたいと思います。10月2日のつぶやきです。9月のケンズカフェユナイテッドのダウンロード数は9439でした。たくさん聞いていただきありがとうございました。10月も頑張っていきます、よろしくお願いします。ということで、10月1日にですね、私のポッドキャストどのコーナーが好きですか投票をお願いしますということで、4択の投票を、ツイッターの方でやりました。1番101件のフリートーク、2番ゲストコーナーライフテリング、3番つぶやきで振り返る2010何年〇〇月、そして4番101件の気になるニュースということで、投票を募ったところ、まあ、ちょっと投票していただいた方のですね、人数少なくて8人からの回答しか得られませんでしたが、なんと 88% の方ダントツで、ゲストコーナーライフテリングを楽しみにしているっていうことだったんです。で、実際私はですね、ネットで見ることができるんですよ。何時頃に、どのポッドキャストをダウンロードしてもらっているかっていうのが出るんですよね。それが日にちごととか月ごとにもサマリーが出るような、機能があるんですけれど、どうもですね、ゲストコーナーの時にこのダウンロード数っていうのがぐって上がって、私のフリートークみたいなのはそうでもないんですよね。ですからこれを聞いているリスナーの方、また今日もですね、これつぶやきで振り返るじゃねえかよって言ってもう今切っちゃおうかななんて思っている方いるかと思うんですけれども、最後までぜひ聞いていただいて、私の一人で語っているやつもまあまあ面白いかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。10月2日のつぶやきです。写真を4枚アップしておりまして、最初の写真はお弁当、サーモンも刺身が入って、サーモンの刺身が入っていました。次は機内で見た映画。次はカナダでいただいた朝食です。おしまいは一緒に行った中学1年生のサポートをするのに、私がパソコンにタイピングしながら授業の同時通訳をしていた時のです。画期的なアイディアでした。懐かしい。もう2年くらいオーストラリアに行っていないから、スピードについていけるか不安になってきました。でつぶやいておきながらカナダの写真を載っけていたんですよね。で、なんかこれちょっと前の話なんですけれども、カナダの現地のハイスクールの授業に入って、でたまたま連れて行った、高校生たちの中にも中学生がこういまして、まあ、中学1年生ということで、現地の授業にこうついていくのが辛いなって思ったので、同時通訳みたいな形で少しサポートしてあげようかなと思って、カナダの現地のハイスクールの授業の方をお邪魔したんですけれど、同時通訳みたいな形で私がベラベラ喋ってしまうと授業の妨げになるということで、MacBook、日本から持って行ったものがあるんですけれども、これを机の上に置いて、そしてその授業がどういうふうに展開されているか、授業でどんな話があるのかというのをワードの画面にどんどん打っていくというやり方をやったんですよね。で、この時はカナダの、高校生のプレゼンテーションの日だったんですけれども、そのプレゼンテーションを、タイピングしながら同時通訳をすることができまして、これなんか画期的だったなと思うんですよね。私自慢じゃないんですけれど、パソコンでこう文字を打つのが早いので、これだったらいけるなと思って、次オーストラリアとかカナダ行く機会があったら、チャレンジしてみたいなと、引き続きチャレンジしてみたいなと思っております。10月3日のつぶやきです。帰宅して帰ってきてキュンキュンしながらお食事食べてるなスカットジャパンということで、 時々この帰ってきて夕食のタイミングでスカットジャパンやってる時あるんですけれど、これが結構面白くて、でなんかスカットっていうよりはなんか若者の恋愛の物語みたいなのがあって、本当になんかキュンキュンしてしまって、結構密かに好きなんですよね。周りにはちょっと恥ずかしくて言えないんですけど、意外と楽しみだったりするコーナーなんですが、皆さんいかがでしょうかね。結構見ている人多いんじゃないかなと思います。10月3日のつぶやきです。明日は暑くなりそうです、ご注意ください、ということで、NHK の生活防災の、つぶやきを、引用ツイートをさせていただいたんですが、これ10月の上旬だったんですね。写真を見ますと、10月4日の予報で、東京では33度、大阪では30度、熊本では33度という高い気温になるという予想がありまして、気象予報士の福岡さんの気象つぶやきが出ておりまして、明日は季節外れの暑さに、台風の北上で上空に暖かい空気が流れ込みそうです。東京は10月としては観測史上最も高い気温になる可能性も、熊本では5日連続で真夏日の予想、熱中症にご注意くださいと出ておりました。10月の頭は30度を超える暑い日が何日かあったんですよね。今日10月31日、結構家の中でも寒くなってまいりまして、この1ヶ月そういう意味では、この気温の差というのが激しかったなと思うんですよね。10月の頭30度を超えていたというの、ついこの間なんですけれども、今考えるとなんか嘘のような日々だったなって思いますけれどもね。次は10月5日のつぶやきです。おはようございます。でこれ何時ですか。午前0時38分夜中ですね。今までリビングで寝ちゃっていました。しかも良くない夢を見ていました。起きてしまうくらい大声で叫んでいました。家中に響く勢いで起きろよって俺がなっていう簡単なツッコミができる始末です。自分でもびっくりしました。これ授業をやっている時の夢を見て、生徒が寝ちゃってたんですよ。で最初肩を叩いても起きないし、机を揺らしても起きないし、普段私の授業ではこんなことないんですよね、生徒が寝ちゃうみたいなことって。だからなんかすごいありえない光景だなと思って、めっちゃショックを受けながらその生徒を起こしているという夢だったんですけれど、全然起きなくて、そして挙句の果てに叫んでいたっていうことがあって、起きろよっていうその叫び声で自分が起きてしまったっていう、ね、自分が起きろよっていう感じだったんですけどね。いや久しぶりにでかい寝言を言いましたね。疲れてたんですかね。10月6日のつぶやきです。また気温の話です。気温の変動が激しいので風邪をひきませんようにということで、またまた NHK の生活防災のツイートを、引用ツイートさせていただきました。気象予報士の福岡さんの気象つぶやき、10月7日の予想気温が出ておりまして、写真で出ているんですが、東京で18度、大阪で17度だそうです。札幌9度、仙台14度、金沢15度だそうです。明日朝は気温が下がります。北海道は1桁の冷え込み、東日本から西日本も20度以下に、関東は今日各地で真夏日となりましたが、明日朝は気温が急降下しそうです。10月の上旬、暑い日もあれば涼しいっていう日もあったんですね。でも今思うと今日10月31日で結構寒いなって思ってるんですけど、1年全体考えれば、この私の住んでいる茨城県の南部のエリアではなんか10月の中旬ぐらいが一番過ごしやすいなって思ったんですけど、皆さんいかがでしょうかね。 なんか寒くても嫌だし暑くても嫌なんですが、ちょうど2週間ぐらい前の感じがすごくいいなと思って、なんかやっぱり運動会とか、最近あの5月の運動会とか9月の運動会とかありますが、ともに、私の住んでいるところでは暑いなみたいな感じがあるので、10月中旬の運動会っていうのをなんかまた復活させてもらいたいななんて思っていますけれどね。でそうやって考えてみると、まあ、昔はその体育の日10月10日にあって、この頃が、運動会のピークを迎えていたんですが、やっぱりその昔の人たちがあの設定したことっていうのにはすごく意義みたいなのがあって、さまざまな理由付けができるというこの日付の設定だったんだなぁなんて思うんですけれどもね。10月7日のつぶやきです。皆さん歌い手さんでマット・キャブさんをご存知ですか？私は密かなファンです。日本語の歌を英語バージョンに変えて歌っている方です。それでその方、数年前に私の大好きなポッドキャスト番組バイリンガルニュースに出演されていたんです。ということで、マット・キャブさんがキャブさんが出ていたバイリンガルニュースを聞いたんですけれど、面白かったなと思います。皆さんもしよかったら、Apple Music でも LINE Music でも、マットキャブで、検索していただければ出てくるので、ぜひ、そうした、音楽のですねサイト会員になっている方ありましたら、聞いてみてください。おすすめの曲ですね。関連で10月8日のつぶやきです。マット・キャブさんがゲストで出ていたポッドキャストバイリンガルニュースがとても興味深かったです。日本語の歌を英語にリメイクして歌っている方です。日本語の歌詞をそのまま機械的に英語に訳してしまうと味が薄れてしまうそうなのです。どのように味を生かして訳すかが苦労するそうです。私はマット・キャブさんが歌う家族になろうよが好きです。歌詞と声、メロディーが染み込んできます。 Apple Music でも LINE Music でも聞くことができるので、皆さんもぜひということで、よろしかったら聞いていただきたいと思います。10月9日のつぶやきです。今日は結局家で留守番みたいな感じで何もやりませんでした。毎日忙しい日々を送る中で憧れていた何もない日は結局やることなさすぎて疲れました。明日からはいつも通りアクティブでいきましょう。忙しい日々を過ごしてると何にもすることねえなみたいな一日を送りたくなるんですよ。で実際送ってみるとつまんねえなみたいな午後の2時半頃ぐらいになるんですよね。で日曜日とかだったらノンフィクションとかやってる時間とかスーパー競馬とかやってるその3時台だったりするんですけど、何もすることねえなみたいな、暇だなみたいな、ザ暇みたいになるんですけど、だからまたアクティブになろうとして、忙しい日々を送るとまた何もない日が憧れだなみたいになって、実際何もない日を過ごすと午後の2時半とか3時ぐらいに暇だなってなるっていう、そのなんか繰り返しなんですよね。だからやっぱり結局バタバタジタバタしていた方がいいのかなって感じですよね。10月10日のつぶやきです。私のポッドキャストの番組、どの国や地域の方々に聞いていただいているか調べることができるように設定してみたのですが、驚いたことにインドネシアのジャカルタの方も聞いてくださっているようなのです。おそらくジャカルタで生活されている日本人の方が聞いてくれているのかなと思っています。海外に滞在していたり住んでいたりすると日本語が恋しくなるという話を聞いたことがあります。海外で日本語が恋しくなった時に聞いてくださっている方も多いと思うので、日本の季節とか日々の様子なども交えながら放送していきたいと思います。よろしくお願いします。オーストラリアに、行った時に、その 日本食を中心に扱っているグローサリーストアがあったんですけれども、そこにですね、なんかその日本語の本、もう読み終わった本を段ボールに並べてあって、もしよかったら持って行ってください、リサイクルですよみたいなのがあるったんですけど、それがそのオーストラリアで暮らしている日本人の方々には人気みたいで、またそれ読み終わると戻して、また他の人が持ってくるみたいな。でまたは日本に帰省をした時に、雑誌とかを買ってきて、オーストラリアで読むんだけど、読み終わったからそこのお店の一角にある段ボールに入れると、他のオーストラリアで過ごす日本人の方が持って行ってみたいな形で、普段日本にいると日本語のシャワーを浴びている状態なんですが、海外で暮らしているとその日本語に飢えてくるっていうことがあって、だからそういうその段ボールで作られているその本のやり取り所みたいな、やり取りボックスみたいなのって人気なんだなと思ったんですよね。カナダにいた時もそうだったんですよね。同じように日本の雑誌とか、そういったものを置いていける、それから気軽に持っていけるっていう場所が あったなと思ってるんですよね。あとこれはどうなのかちょっと微妙なんですけれど、なんか日本で、なんかDVD レコーダーかなんかに撮ってきたテレビ番組、もしよかったらご覧くださいみたいな形で、またそれも段ボールに入れておくと、カナダに住んでいる日本人の方がそれを持って行って見て、また戻してみたいな。でまたその別の方が日本に帰った時にDVD で、録画してきてまたこっちに持ってくるみたいな、なんかそういう無料のやり取りみたいなのがあったのが面白いななんて思ってるんですよね。でこのさっきジャカルタの話もあったんですけれど、海外で、住んでいる方、日本語に飢えている場合、結構このポッドキャストというのを活用している方が多いみたいなんですよね。で海外で暮らしているとその現地の言葉のシャワーを浴びているんですけど、母国の言葉を聞く機会がなくて、だからポッドキャストであればインターネットでダウンロードできるということで、結構それを聞きながら寝ると落ち着くなんていう人もいるんですけどね。私も実際ニューヨークに一人旅をしたことがあって、なんか夜眠れなくなっちゃったんですよね。時差の関係もあったからかもしれませんけれども、その時も、自分の番組ではなくて TBS ラジオ のポッドキャスト、なんかこれをずっと聞いていた記憶があって、なんか本当に落ち着くというか癒されるというか、まあそんな感じで私の番組も海外で聞いていらっしゃる方がいるんじゃないかなと思っているんです。本当にありがたい限りです。でもしよろしければ、今皆さんが、どこで、私の番組を聞いてくださっているのか、海外のどんなところで、聞いてくださっているのか、また差し支えがなければ、ホームステイをされている方なのか、または留学されている方なのか、仕事で向こうへ行っている方なのか、それとも現地の方と結婚か何かして向こうで永住をしている方なのか、もう差し支えがない範囲で教えていただきたいなと思っております。私のメールアドレスをお伝えいたしますので、ぜひ、聞いてるよというメールをですね、海外から送っていただきたいなと思います。アドレスは toiken@nifty.com toiken@nifty.comnifty.com です。toiken@nifty.com、こちらまで送っていただきたいなと思います。番組でちょっと紹介させていただく場合もありますので、ぜひよろしくお願いいたします。 10月10日のつぶやきです。有言実行。先ほど TOEIC テスト申し込みました。900点オーバーは確実にします、ということで、11月の下旬にあります TOEIC 公開テストの方を申し込んでみて、今ずっと勉強をやってるんですけどね、やっぱりね850点ぐらいなんですよね、マックスでも。やっぱり900点の壁っていうのはすごくあって、リスニングでも、最初こうケアレスミスで点数を落とすのかなと思ったら、そもそも聞き取れないみたいな、なんか聞き取った内容が聞き取れない中で、数少ない情報の中で聞いていると、後半の難しい問題とか全然ストーリー自体違うとか、あと長文の方も結構知らない単語があるんですよね。で、これをあと1ヶ月足らず、あと20日ぐらいの間に克服するのって厳しいなと思って。あと TOEIC ってできたやつが1台あたり何点というわけではなくて、なんか平均点とか難易度からなんかうまくこう換算するような計算方式、ちょっとよくわからないんですけど取っていて、何回予想問題やってもやっぱり850点がマックスっていう結果になるっていうことで、なんか本当に英語力をきちんと測ってくれている、そういうテストなんだななんてちょっと思った次第なんですけど、あと20日で50点アップ、結構厳しくなってきたなと思ってるんですが、とにかくできる限り英文を読んで、できる限り英語のリスニングや英語の会話とか英語のニュースとか聞くようにして、耳も慣れて、あと読むスピードも慣れておこうかなと、そのくらいしかできないなみたいな、あとちょっと、知らない単語を、まあ、受験生の頃に戻って何回も書いて、今覚えようとしてるんですけど、やっぱりなんか年なのかな、忘れやすくなっていて結構大変なんですけど、とにかくやれるだけ頑張ってみたいなと思っています。10月10日のつぶやきです。今日は大好きな伊集院光さんのラジオを生で聞くことができました。伊集院光とラジオとという TBS ラジオの午前中のワイド番組なんですけど、ゴルファーの丸山茂樹さんがゲストでした。伊集院さんはゴルフをやられていないようなのですが、そのような中でもゲストの人柄を引き出す質問とトークをされていて素晴らしかったです。すごい、中学時代からの憧れです。私よく授業の話がうまいねとか、体育館とかで話すときうまいねとか、講演を頼まれるときに話うまいねって言われるんですけど、普段から、話が上手な方の話しぶりをこう聞きながら研究しているっていうのがあって、で私のベースにあるのがこの何人かの私の気に入っている話の上手な方、この方々のいいところをちょっと真似をさせていただいていきながら、101件というアイデンティティを作っているんですが、その真似をさせていただいている方の一人に伊集院光さんがいます。他には久米博さん、それから TBS のアナウンサーの安住紳一郎さん、それから DJ をやられていたりナレーションなどやられている、まあ主に J-WAVE で活躍されていますジョン・カビラさん、それから同じく J-WAVE で活躍されているクリス智子さん、この方々の話しぶりっていうのがすごく好きで心地がいいんですよね。で、その方々のここは自分も真似できるというところを集めて、自分流にアレンジして今も話しているんですけれど、まあ、そんな感じで、まあ、ちょっとここから上から目線のアドバイスになるんですが、話が苦手とかプレゼン上手くなりたいと思ったら、自分がこう目標にしたい、自分が好きな話の上手な人のやっぱりポッドキャストとかラジオとかよく耳を傾けて、でそれを参考にして最初真似をするような形で話していくと結構うまくいくんじゃないかなと思います。10月11日のつぶやきです。いやいやいや、こんな近くにあったなんて。 スタヤとサザコーヒーのお店。コーヒーを注文すれば購入前の本も持ち込んで読むことができるというのがコンセプトの喫茶店。気になっていたんですよ。こんな近くにあるなんて。ララガーデンつくば。知らなかったんですよね。ちょっとボールペンのインクが切れそうだったので、いつもこのララガーデンつくばの、ちょっと小さめな文房具店があったんですけど、そこに、買いに行こうとしたらもうなくなっていて、でその代わり超広いツタヤのお店ができていたんですよ。レンタル DVD とか、CD とかもやっていて、本屋さんも併設されていて、さらにサザコーヒーがあって、で先ほども申し上げましたけれども、コーヒーを注文すればそこで購入前の本も読むことができるという、これ東京にあって、なんかいいなと思っていたんですけど、こんな近くにあるとはって感じなんですよね。ちょっとここのお店これからハマりそうです。次のつぶやきです。10月11日のつぶやきです。本当にやりたいこと、本当はやりたくないこと。今これが逆になっているように感じます。本当にやりたいことができなくて、本当はやりたくないことに追われているような気持ち。小さいこと、些細なことに追われていて、本当はでっかいことをやりたいのにそれができないという気持ち。けど本当にやりたいことばかりを求めてしまうと、これでは世の中やっていけないから難しいんですよね。だから日々の暮らしの中で本当にやりたいことをほんの数パーセントで良いから始めていって、それを数十パーセントに持っていければ良いのかなって思います。なんかフィロソフィカルな今宵なのです。さてリスニングの続き。なんかふと思ったんですよね。本当にやりたいこと、本当はやりたくないこと。特に社会人の人って本当にやりたいことはあんまりできなくて、本当はやりたくないことっていう方が、ウェイト大きいんじゃないかなと思うんですよね。本当にやりたいことばかり追求してしまうと暮らしが成り立たないっていうのが現状なのかななんて思うんですけど、だからこそ若者たち、学生さんたちには今本当にやりたいことっていうのをある程度自由が利くので、ぜひ頑張っていただきたいなと思うんですよね。でもちろん本当はやりたくないんだけどやらなければならないことというのはしっかりやった上でなんですけど、なかなか年を重ねると本当にやりたいことっていうのがなかなかできないっていうような、そういう、ジレンマに駆られてきますので、ぜひ若いうちに本当にやりたいことというのをたくさんやっていただきたいなと思いますね。10月11日のつぶやきです。ポッドキャスト収録がいつになるかわからないのですが、競技スキーをやっている方で国体にも出場した経験がある方が出演してくれることになりました。スキーの魅力に加えてスタバのフリークでもある方なので、スタバの魅力やおすすめの商品などについても語っていただく予定です。お楽しみに。ちょっと早く出てよって言ったらば、今まで出たゲストの人よりもかっこよく話せるぜとか、なんか生意気なこと言っていましたけどね。そうです、昨日あのやつがアルバイトをしている超でっかい、ホームセンターの文房具コーナーに行ってまいりましたけれども、遠目で、レジの担当をしているそいつを見て、もうなんかちゃんとやってんじゃんみたいな、なんか決まってんじゃんとか思って、なんか誇らしくなりましたね。近々ポッドキャストに登場してくれることになりますので、お楽しみにしていただきたいと思います。 KS さんです。10月15日のつぶやきです。2年ちょっと前の夏に家族でオーストラリアのジェーンさんのお宅に遊びに行ったのですが、 帰りの飛行機の中で妻にレボーグを買うために説得して OK もらって、朝羽田空港に到着して妻と娘を家に降ろして、スバルのお店に行って契約して、その足で筑波山の学習合宿に行った日が懐かしいです。2年ちょっと前の夏、オーストラリアから帰ってきた日の午後には、筑波山の学習合宿で教えていたのですが、すごいと思いました。けど、その間に車の契約してるとか。で、エアロとかいろいろつけて、金額がかなりいってしまったのですが、これが標準なんだって説明したあたりがペテン師だったと思います。
で、さらにですね、この学習合宿を2日間やって、再び今度は、子供たちを連れて、またオーストラリアに行ったんですよね、この年。今度はパース郊外の、イートンっていうところに行ったんですけど、この2年前の夏は、オーストラリアを短時間で2往復したという、ちょっと伝説の夏に、なっております。10月16日のつぶやきです。ご飯が美味しくて、ジャーに入っているご飯を相当食べてしまっています。それでいて忙しくてスポーツジムに行けなくて、どんどん太っているのがよくわかります。腹が出すぎてやばいことに加えて、横っ腹に脂肪がつきすぎているのもわかるようになってきました。明日焼肉を堪能したら、昔のように野菜中心の101件になろうと思います。それから、タバコは吸いたくもないので、付き合いで吸おうみたいなのもやめようと思います。さらに、お酒は美味しいんですけど、別に飲んでも飲まなくても盛り上がれるから、飲まないようにしようかなって思ってきました。あとはスポーツジム頑張って、トイックの勉強頑張って、みたいな感じで行こうと思います。
10月の中旬、体重が結構、増えていきまして、で、今日10月31日、あれから4キロぐらい痩せたのかな、3キロかな、痩せまして、今日健康診断があったんですけれど、昨年よりもなんと200グラム痩せていました。結果オーライって感じですけどね。なんか200グラムでも減っていて、ちょっと嬉しかったなと思ってるんですが、標準体重よりも 1.2 キロまだまだ重いのです。だから、ちょっとこれからも頑張っていこうかなと思ってますね。10月16日のつぶやきです。昔からそうなんだけど、当然すぎる答えについて、そんなに簡単なはずはないとか考えてしまって、回答を変えてしまう変なところがあります。なんでそういう思考なんだろう。これ TOEIC の勉強をした後でつぶやいているんですけど、そうなんですよね。なんか自分に本当は自信がないんですよね。こんな単純なはずはないみたいな、これは裏があるなみたいな、だから答え C 選ぼうとしたんだけど、これ D じゃねえみたいな感じで本当に直しちゃうんですよね。結局そういう思考になっているってことは、文章の内容に自信を持って、理解できていないっていうことだから、根本的には分かっていないことなんですよねって、こう自分でつぶやいていますね。だから、もっと自信が持てるように勉強頑張らないとダメなのかなと思っています。10月16日のつぶやきです。芝刈りやっていても車に乗っていても、ずっと TOEIC 対応のリスニングを聞いて、暮らしているから、なんか仕事のメールが来ただけなんだけど、トラブル発生とか不安な気持ちに駆られてしまう症候群。なんか TOEIC のリスニングの内容って、結構なんかトラブル、会社の中でトラブルがあってどうしましょうみたいな、やつがあるんですけど、だからなんかそのバーチャルリアリティっていうのはこれなのかなって思うんですけど、ちょっと違うのかな。なんか本当にその仕事のメールが来ただけで、なんかトラブル発生したのみたいな、なんかそんな風に考えてしまうっていう、なんかちょっと変な恐怖症みたいなのが、この TOEIC の勉強リスニングをしたせいで今起こっていて、まあ面白いなと思うんですけどね。
10月18日のつぶやきです。簿記を英語でブックキーピングって言うんだけど、ブックキーピングを素早く発音すると簿記って聞こえるみたいで、それで簿記って名付けられたみたいですよ。あの経営学とか経営の方面で簿記ってありますよね。ブックキーピング、ブックキーピング、ブックキーピング、ブック、ブック、ブッキ、ボキ。ちょっと無理があるかな。でもなんかブックキーピングがボキって聞こえたんですかね。それでボキっていう、学問というか資格が生まれたようですね。10月18日のつぶやきです。レディコの新しいサービス、タイムフリー、あ、ごめんなさい。ラジコの新しいサービス、タイムフリーがすごい。1週間以内であれば好みの番組を聞くことができる。深夜に起きてなくてもいいじゃん。平日昼間の帯番組も夜聞けるじゃん。すごい。これラジコで始まったタイムフリーのサービスなんですけど、すごくないですか。1週間以内だったらいつでも振り返って聞くことができるんです。ただしうまい仕掛けがあって、1回再生ボタンを押してしまうと3時間以内に聞き終わらないといけないみたいな。だから途中で朝聞いて止めて夜聞こうとしても、続きを聞こうとしてももう聞けなくなってるみたいな。だからポッドキャストとかちょっと YouTube とかとは違って、あの3時間以内に聞き終えないとダメっていうのもあるんですけど、ただあのラジオを聞くっていうそれだけに比べるとだいぶ画期的だなと思って。でもなんかこれだと深夜放送を深夜に聞くワクワク感っていうのがあったと思うんですけど、そういう経験っていうのがだんだん薄れていくのかななんてちょっと思ってしまいますね。あとやっぱりスポンサーって大事だと思うんですけど、 CM は早送りされてしまう、スキップされてしまう傾向も出てくるんじゃないかななんて思うんですけどね。皆さんあのぜひ、iPhone などにも入っていますので、ラジコでタイムフリーで1週間分の番組、これちょっと聞いてみたいなみたいなのがあったらちょっと聞いてみてください。これすごい画期的なあのサービスだなと思っております。次は10月18日にリツイートしたやつです。ばあちゃんちいつもつけっぱなしだった、むしろ別売りだと思ってた。あの急須の注ぎ口があると思うんですけど、そこにですねビニールキャップがついている家ってありません？ちょっと読んでみます。急須の注ぎ口についているビニールキャップは輸送中の破損防止のためについています。お茶を入れる際には不要ですので外してください。捨ててもいいくらいです。ビニールキャップをつけたままお茶を入れ続けますと、隙間に茶渋や水垢を、つけてしまって不衛生ですので外してください。外してください。なんか家によって急須の注ぎ口のところにビニールのやつがついている人いるんですけど、これはあの輸送中の破損防止のためにあったっていうのを知りませんでしたね。なんか高級なあの家っていうか、なんかこうお金持ちそうな家にこうこれがこうつけっぱなしになっていたっていうのが小さい時の経験でありまして、だからこれ高級じゃねとか思ってたんですけど、実は輸送中の破損防止のためについていたやつをこういうものだと思ってあの付け忘れというかわざわざ付けておくっていうあのことだったみたいなんですけど、これ40歳になった今、知りましたね。これ輸送用なそうなんです。皆さんの家とか皆さんのふるさとでこれあのついている人いたら、これは外すものなんだよって教えて差し上げてください。10月21日のつぶやきです。担任やっていないからな、なんか寂しい一日の始まり。アウェーじゃん。担任のやっぱり醍醐味ってクラスで何かをやるみたいな、そういうのがなんかすごいいいなと思っていて、まあ教員になる理由の一つが、
これだったんですね。クラスでの活動。だからね、今担任やっていなくて6年経つんですけど、なんかその1年間で一番辛いのが文化祭の時と、なんかスポーツ大会とか学校行事の時がアウェーじゃんってなるんですよね。それでなんかクラスによってはなんか気を使ってくれて、先生の分もクラス T シャツ作りましたよとか言って持ってきていただけるんですけど、なんかめっちゃ嬉しいんですけどね。なんか超喜んで、なんか着るっていうことができなくなってしまって、家に持ち帰って一人で部屋の中でやったーとか言いながら寝巻きで着ています。いや、ほんとね、担任やってないとね、アウェーじゃんっていう時がねあってね、結構これが辛いんですよね。10月22日のつぶやきです。詳しいことはまだ書けないのですが、明日我が家に新聞社の方が来て取材を受けることになりました。びっくり。10月22日のつぶやきです。母親が明日の取材に向けて張り切っています。けんちん汁を作りました。記者の方に振る舞うんだって。なんかおかしい、そういう取材じゃないんです。結局記者の方時間がなくて、こちらもお出しするような余裕もなくて、たくさん作ったけんちん汁だったんですけれど、振る舞うことはできなかったんです。まだちょっと、紙面出ていないので詳しいこと書けないんですけれど、スポーツ新聞の記者の方、2つの会社の方が、来てくださって、父がですね、少年野球の監督をしていたんですけれども、その頃のお話を伺いたいということで、父の当時の写真とかも撮っていかれまして、で、まあ、スポーツ新聞って全国紙って思いきや、まあ、一般紙もそうなんですけど、東京で出している東京版と大阪版と、九州版と北海道版とかいろいろこうあるんですよね、エリアが。だから今回のその父の特集っていうのは、大阪支局が制作した関西向けの記事で出るので、東京のスポーツ新聞、その同じ会社のものであっても紙面が変わっちゃうんですよね。だから見ることはできないみたいなんですが、掲載されたらなんか家に送ってくれるということなので、まだ届いていないのでいつ頃掲載されるのかななんて思ってるんですけど、また出ましたらその時はご報告をさせていただきたいなと思います。10月22日リツイートしております。次回の NHK 朝ドラは茨城が舞台で、主演が、有村さんで、設定が茨城県出身で、バリバリ茨城弁を話すらしくて、今から楽しみすぎる。朝の連続テレビ小説、茨城が舞台になるみたいで、茨城人としては本当に楽しみですね。10月23日のつぶやきです。もう皆さん聞いていただきましたかね、ひろかずさんのライフテリング。今夜のポッドキャストは、社会人の方で車やバイクが大好きな方がゲスト。新潟の生活や社会人になってからの話、車やバイクの話、それにダイエットの話を伺います。お楽しみにということで。10年前、私がクラスの担任をしていた時の、クラス委員長のひろかずさんに登場していただきました。なお、予告なんですけれども、明日、また収録が入っておりまして、ひろかずさんの高校のクラスメート、つまり私が10年前に担任を持った時のクラスにいた、とし君が、出てくれることになりますね。とし君といってももう29歳ですけれど、今建築関係のお仕事をされているということなので、まあ、その辺の話も聞きながら、当時の高校生活のお話など、伺ってみたいなと思いますので、 ぜひライフテリングの方も楽しみにしていただきたいと思います。収録の予定は、明日の夜9時からということで、明日の今頃多分収録しているんじゃないかなと思うんですが、うまくいけば明日中に、遅くても明後日には、ライフテリングアップさせていただきますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。10月27日のつぶやきです。なんかクリエイティブな仕事をするとき、センスの悪い業者さんと一緒にやりたくないんですよね。それはゴミだらけの車に乗せてもらった時のような感覚に似ている嫌さ加減。多分妻が結婚する前からずっとグラフィックデザイナーやエディターをやっていたからなんだろうけど、そういうのに素人ながら目が肥えてしまいました。だから別に、ワードとかでできんじゃね的なクオリティの提案デザインとかもらってもね。結構自分はいろいろその手帳を作ったりとかしてるんですけど、こういうなんかデザインみたいなところってこだわりがあって、なんかうるさいお客さんだななんて思われてるんじゃないかななんて思うんですけれどもね。こちらはつくば市の方、それからつくば市周辺の方への情報になると思います。今日10月27日のつぶやきです。今日は卒業生とソイヤという大豆料理をメインにしたお店で食べてきました。こちらは豆腐ハンバーグのセットです。写真を載せているんですけど、トマトソースと合っていてとても美味しかったです。そしてこちらが豆腐カツです。歯ごたえもしっかりしていて美味しかったです。ヘルシーですしいい感じでした。評判のメニューです。こちらはソイヤという東工大にあるお店なので、ぜひ、興味がある人インターネットなどでチェックしてみてください。値段も結構リーズナブルで、量も結構あって、あとお店の雰囲気も良くて、店員さんたちの雰囲気も良くて、おすすめのお店だと思いましたので、ぜひ行かれてみてください。今日は帰りがけにかつて通っていた通勤路を通る機会がありました。あの頃の幸せだった日々がよみがえってきました。毎朝今日は朝のホームルームでどんな話をするのか考えながら車を運転していて、ちょうど今日通ったあたりに差し掛かる頃には話の内容が固まっていて、ワクワクしながら職場まで向かっていました。そんな地点を走りながらいろいろなことを思い出しました。今から7年も前の話です。担任やってた頃ですね。担任を持っていると自分の居場所というかホームグラウンドみたいなものがあって、そこに向かっていく感じがあるんです。今日はどんな話をしようか、それをワクワクしながら考えることができました。毎日同じ時間にホームルームがありましたから、連続性というかストーリーのようなものがあったんです。やっぱり教員の仕事の醍醐味ってクラスを持ってそこで活動することだと思います。確かに大変な面も多いのですが、感動ややりがいがものすごいんです。今日通過したところは、春になると桜並木に満開の花が咲き誇る場所。それを横目で見ながらやる気もアップさせていたあの頃が懐かしい。大変だ大変だの毎日ですが、もしかするとその大変だの中に後で考えると最高の時間が流れているものなのかもしれません。あの頃は良かったって振り返ることがあると思うのですが、今はそう思わなくても後で考えると最高の時間になっている場合があるってことです。だから毎日を大切にしないといけないのかもしれません。一瞬一瞬を大事にしないといけないのかもしれません。どれが大事かっていうことは今はわからないのですから。いろんなことを考えた夜でしたね。そうなんですよね。なんか後で思うんですよね、あの時は良かったって。だからその真っ只中、現在進行形の時ところに、いる時はこれが良かったかっていうのがわからないんですよね。だからそうやって考えると、この今ポッドキャストを収録している今も後で考えると最高の時間なのかもしれませんね。今皆さんがどんなところでこの番組を聞いてくださっているでしょうか。枕元でしょうか、ベッドの中でしょうか。 それとも通勤通学途中の電車の中でしょうか。もしかすると今が幸せなのかもしれませんよ。だから一日一日を大事にしながら過ごしていくっていうの大事かなと思います。次は10月28日のつぶやきです。今日帰りに生徒にお米をいただきました。お家の方の手伝いをしてもみすりなどをしたそうなのです。右側の袋に入っている方がそうです。我が家のお米、瓶に入っている方に比べて白くて粒が細かくて美味しそうです。食べるのが楽しみです。そしてその次の日、10月29日午前7時31分につぶやきました。生徒が作ったお米、水分少なめで美味しい、おにぎりにしたいな。これ結構うまかったんですよね。同じく10月27日のつぶやきです。仕事帰りに献血やってきた。雨が降りそうだ。久々に、2年ぶり3年ぶりでしょうかね、献血やってまいりました。成分献血っていうのをやってまいりました。はい。そして、こちら10月30日の、朝日新聞の記事で、ですね、夫は外で働き妻は家族を守るべきだという考え方への反対が増えた、という、内閣府の調べの結果が出ました。こうした考えに反対が 54.3%、 賛成は 40.6% と反対意見がどんどん増えているというような状況ですね。なんか最近こうしたネタが小論文で、結構と、のよく出てくるので、なんかポイントにしてるんですけどね。男女、共同参画社会基本法とかが、制定されまして、こうした動きも結構加速しているな。夫が外、女の人は、家みたいな考えはもう古いという、そういう考えが加速しているなという感じがしました。10月30日のつぶやきです。初めて来ましたゆで太郎。ゆで太郎に行ってきました。初めて行ったのですけど美味しかったです。ヘルシーに食べたい人、がっつり食べたい人、どちらのニーズもミートしてくれるお店だと思いました。お店のスタッフの皆さんの感じもすごく良かったです。そして10月30日のつぶやきです。待っている間に新型インプレッサを見せてもらって、しかも試乗もさせていただきました。レボーグの調整、失礼しました。レボーグの整備を待っている間に新型インプレッサを試乗させてもらいました。素晴らしい車です。低音のエンジン音も良かったですし、車内の快適性が素晴らしい。車内も広くなりました。それからですね、ワイパーのところに英語で、ペデストリアンプロテクションって書いてあるんですけど、そしてこちら、なんだかわかりますか？ペデストリアンプロテクションです。訳すと、歩行者保護です。時速25キロから60キロの走行時の衝突の際に出てくる歩行者用のエアバッグです。世界でもこの技術を採用しているのは、ボルボ、ランドローバー、スバルだけだそうです。横幅を3センチほど広げたそうです。カップホルダーが横に並んでいるのがわかりますか？これ写真つけてるんですけど。それ以上広くなった感じがしますけど、電動のサイドブレーキを採用したおかげで、レボーグと同じアイサイトの機能が使えるようになったそうです。エンジンルームを見せていただきました。もちろんボクサーエンジンです。後部座席も以前より少しだけ広くなったようです。タイヤはこのモデルですと18インチでした。横浜タイヤを履いています。モデルによってはダンロップなどになることもあるそうです。後ろ姿がレボーグに似てきたなって感じがします。10月の25日に、発売したばかりの、インプレッサー のフルモデルチェンジをしました新型のインプレッサー、思わぬことから試乗をさせていただきまして、イエーイっていう感じですね。はい。そして今日10月31日は、うちの家族の一人が
誕生日ということで、先ほどバースデーパーティーをやりました。今日のケーキはですね、筑波の筑波大の前の通りがあるんですけど、その近くにデニーズがあって、デニーズのちょっと奥に入ったところにあるケーキ屋さんで、バースデーケーキ、頼んだんですけど、これ美味しいですよね。ぜひもし皆さん機会がありましたら、行かれてみてくださいね。本当になんか職人さんの味って感じで美味しかったです。はい、まもなく1時間になろうとしております。101件の気になるニュースをお送りしました。いよいよ明日から11月ということで、もっと寒くなってくるんでしょうかね。我が家の床暖房も、和室だけ入れ始めました。まだ他のフローリングのところは入れていないんですけどね、もうちょっとしたら入れないといけないのかななんて思ってます。全国的にはどうなんでしょうか。もう東北とか北海道の方ではこたつとか出されたんでしょうかね。そういった、皆さんのところの便りなどもこれから、送っていただいて、お便りなども紹介できればなというふうに思っております。そして今日前半でお送りしたんですけれど、世界中の方が、世界中の方が世界中で、私の番組を聞いてくれているということが分かってまいりました。ぜひ皆さんの地域、国、どんなところで聞いているのか、そして、どうしてそこにいるのかなど教えていただいて、そういったそのメールのやり取りで双方向に、番組作りやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。私の日々の暮らしぶりはツイッターでご覧いただくことができます。ツイッターのアカウント101件です。101は数字の101、 件は KEN、 K は大文字になっています。101件です。こちらは基本的に18歳以上の方の、フォローを歓迎しております。鍵がついておりますのでご了承ください。インスタグラムもやっております。こちらは鍵がついておりません。主にですね、日本に興味を持っている外国人の方向けの、インスタグラムになっております。ちょっとこの先ほど お伝えいたしましたインプレッサに試乗させてもらったっていう写真をアップしたところ、なんとこの時間までに239のいいねがついておりまして、私の、インスタグラム、やって、以来、始めて以来、最も多いいいねの数になっておりまして、ちょっとびっくりしているんですよね。なんか世界中から、コメントなんかもついちゃったりなんかして、いて、ちょっとびっくりで英語で返したりもしているんですけれども、こちらもやっております。インスタグラムはケンインターナショナル、ケンインターナショナルです。こちらは、鍵がかかっておりませんので、ぜひご覧いただきたいと思います。メールもお寄せください。 doyken@nifty.com、 toyken@nifty.com です。はい、ここまで、つぶやきで振り返る2016年10月編お送りいたしました。それでは失礼いたします。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも